聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉は、ルカによる福音書11章14節から23節です。新約聖書の128ページです。ルカによる福音書11章14節から。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重ねり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというけれども、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁く者となる。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。強い人が武装して自分の屋敷を守っているときには、その持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。そこまでです。ください。神の国はあなたたちのもとにと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまルカによる福音書11章の14節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。悪霊などという言葉を聞かされますと、いかにも迷信的な古臭い教えを聞かされているようで、内心抵抗を感じるという方がいらっしゃるかもしれません。で、聖書の悪霊とは、得体の知れない不可解な力のことを言っています。悪霊という言葉が、今日お聞きしたところには8回も出てくるのですが、これをギリシャ語の原文で読みますと、ダイモニオンという固有名詞が記されています。で、固有名詞の名前を、聖書は悪霊というふうに訳しているわけです。で、古い時代のギリシャ人たちは、人間一人一人の思いや力を超えて、その上に働いて人を振り回すような不可解な力や働きのことをダイモニオンと呼びました。で、注意して聞くようにしたいのですが、このもともとの呼び名には悪という言葉は一切使われていないのです。ダイモニオンを悪霊というふうに日本語に訳した結果、いつの間にかこれは悪いものなのだというふうに、その正体の見当が最初からつくような、そういう印象を受けるのですけれども、これは不気味にも人間を支配してしまうような力や 働きのことを言っているのです。でここでは、主イエスがそういう人間を支配し、虜にするような、得体の知れない不気味な力と戦っておられるということが述べられています。いかにも古臭い、現代ではもはやありえないような言い方のように感じるかもしれませんが、しかし、ここに述べられていることを注意して聞いてよく考えますと、ここで起こっている事態というのは、実は今日でもしばしば至るところで見られるような出来事ではないか、そんなふうに思わされます。主イエスがこの日戦いを挑まれた悪霊は、口を聞けなくする悪霊だったと言われています。口を聞けなくする、互いに口を聞けないような間柄にしてしまい、コミュニケーションを阻害するような得体の知れない力や働きということであれば、私たちも今日至るところで見聞きすることがあるんじゃないでしょうか。単純に馬が合わなくて、口を聞く気になれないという身近なところから始まりまして、果ては戦争が起こって無数の人が血を流して傷ついたり命を失っている、そういうところでぜひともこれは対話による解決が求められているのに、なぜか交渉が始まらない、対話が必要な場面で当事者の一方か、あるいは双方が話し合いの席に着こうとしないという状況を、私たちは今日目撃することはないでしょうか。そういう今日の状況を、まあ、仮に聖書の時代のギリシャ人が知ったならば、これはダイモニオンが力を振るっていると言うだろうと思います。人間を捕らえ、虜にして、口を聞けなくする悪霊というものは、今日も私たちの世界の至るところで暗躍し続けているということを、私たちは知らなくてはなりません。不自由なことや互いにうまくいかないでいるような事柄について、私たちは互いに言葉を交わし、思いや事情を伝え合うことによって問題の解決へと導かれていくことができます。お互いが正直に本音を語り合い、何が問題で、それをどのようにしたら乗り越えていけるかということを考えて、誠実に努力を続けるならば、不自由さやうまくいかない事柄に出口が与えられるということは起こるかもしれないんです。で、そういうことのために言葉は使われるべきであって、決して相手を騙したり欺いたりするために言葉が使われるべきではありません。ところが実際にはなかなかそういうふうになっていかない現実というものも、私たちはしばしば経験させられるのではないでしょうか。口先だけでものを言ったり、あるいは言った時には正しいと思っていても、人間の思いの方が心変わりをしてしまって、語られた言葉を信じて真に受けていた相手を傷つけるというようなことが平気で行われたりするということはないでしょうか。大変雄弁なように見えながら、しかしその実空虚なコミュニケーションに終始してしまうというような仕方でも、この口を聞けなくするダイモニオンが動き回っている様子というのが観察される場合があります。そのような空虚なコミュニケーションというのは、これを真に受けた人を激しく疲れさせ、悲しませ、絶望させ、孤独にすらしてしまいかねません。シエスはそのようなあり方とも戦われ、粘り強く誠実に真実な交わりが生まれるように働いてくださるんです。シエスが コミュニケーションがうまくいかず、辛く孤独な状況に陥っている人と辛抱強く交わってくださった結果、その人を支配していた複雑な状況が解きほぐされ、互いに絡み合っていた糸のもつれがほどけるように、その人の口もほどけてきました。今まで固く結ばれてきた口が、正直に、また率直にものを言うように変えられていきました。そういう変化を知った群衆は大変に驚きます。そしてそういうところでは、神様の力の導きを感謝し、賛美するということもできたはずなのですが、しかしそれとは違った行動をとる人たちのいたことが、15節と16節に語られています。しかし中には、あの男は悪霊の頭、ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして、天からの印を求める者がいた。周りの人たちの目に映ったのは、もともと口が聞けなかったはずの人が、ものを言い始めたという結果のところだけです。それまでの間、その過程のところで、どのような取り組みがなされたかということを人々は知らずにいます。そしてそのために、ここで起こった出来事についていろいろなことを言う人がいました。まずは、シエスが魔術を行うように、より力ある悪霊の力を利用して、この口の聞けなかった人の口を開いたのだと考える人たちがいました。すなわち、得体の知れない力に押さえつけられて、口が聞けなかった人の口が開かれたのは、さらに恐ろしい、もっと強く不気味な力に脅されてそうなったのだ、そう考えたんです。こういう考え方というのは別の言い方をするならばこうなります。すなわち、この気の毒な人は、今までは闇の力に支配されて口が聞けなかったのだけれども、今はさらに大きな闇の力の支配を受けるようにされて、無理やり喋らされるようになっている。仮にそう考えるとするならば、この人の外から目に見える状態というのは、今まで口が聞けなかったことから口が聞けるようになった、変化していることになりますが、しかしそうだとしてもそれは外から見える上辺だけのものであって、この人が依然として悪霊の支配、つまり闇の世界に属するさまざまな罪と死の勢力のもとに囚われている現実は何も変わっていないということになります。上辺の変化にかかわらず、この人は依然として悪霊の支配下に置かれたままの気の毒な状態のまま、事情はむしろ一層深刻になっているのだと、物事を深刻に受け止めたがる人たちはそのように考えました。で、その一方で、人生に起こる物事をあまりにも楽観的に受け取る人たちもいたんです。この人たちは、口が聞けなかった人物が物を言い始めたという結果のところだけを見て、このようなことというのは、特段何の努力をしなくても、うまくやりさえすれば実はやすやすとできることではないかと考えました。そしてもしシュエスが本当に力ある方であるのならば、さらに自分たちが驚くような他の印となる出来事を引き起こしてほしいと天からの印を求めたんです。信仰による奇跡の出来事というのが、こんなふうに何でもない当たり前のことのように見なされてしまうということは、実はこれは大いにあり得ることです。キリスト者が神様にお祈りを捧げ、神様に信頼を持って信仰生活を生きるところでは、その生活の中に神様が日ごとに慰めをくださり、 歩みを支えてくださるという経験をします。多くのキリスト者たちは信仰生活の中でそういう経験を確かに与えられるものですから、家族であったり近しい友人たちが悩みを抱えたり苦しんで人生を生きているということに気がつくと、今自分に与えられている信仰の慰めや希望や励ましをぜひとも分けてあげたいという気持ちになります。そして主イエスや神様のことを言葉で伝えたり、あるいは教会に誘おうとしたりするのですけれども、それがうまくいくことは稀と言っていいだろうと思います。多くの場合なかなかそれうまくいかないんです。どうしてでしょうか。それは信仰をまだ持ってない多くの人たちは、神様の前に自分が罪人の人生を生きているのだということを知りません。でそのために人生の眼差しも楽観的になってしまうことが多いのです。キリスト者が他の人たちと同じように悩みや嘆きに出会う、そして自分の無力さを思い知らされながら、そこで神様に助けと救いを祈り求め、そして実際に神様に支えられて生かされている、でそこに信仰生活の喜びがあるわけですが、しかしそういう生活も信仰を持たない人たちからすると、たまたまその人が幸運に持ち運ばれているので、自分ほどの深い悩みや嘆きの経験を持たずにいるだけだ、そう見られてしまいがちなんです。キリスト者である人であっても、自分のような深い苦しみや辛さを経験したなら、たちまち闇の支配に捉えられてしまうだろう、そして暗淡たる気持ちで生きていくことになるだろう、あなたが希望だとか慰めだとか言っておれるのは、それはあなたが本当に辛い出来事に出会っていないからなのだ、そういうふうに見られてしまうんです。そしてそういうところでは、もしキリスト者が伝えようとする救いが本当のことであるのならば、さらに大きいもっと別の印を見せてくれということが求められるようになります。でこんなふうに整理して考えますと、実は人生を楽観的に考えて、悪いことや辛いこともそれなりにやり過ごしていけるのだと、それが普通の人生だと思っている人たちというのも、最終的には人生について悲観的にならざるを得ないということが分かってくるんじゃないでしょうか。楽観的に人生を考える人たちというのは、人生というのは大抵はうまくいくものだと思ってます。ただ自分自身の人生の中には例外的なままならないたくさんの苦しみや嘆きの出来事が起こっているのだと、そう考えるわけです。私たちが生きている人生の事柄を悲観的に受け止めたがる人たちは、たとえ一時上辺の見かけが好転したように見えるとしても、それは一時だけのもので、実際は依然として闇の勢力の支配のもとに置かれ続けている。人生全体の支配者は悪霊であるに違いないと考えます。一方、人生の事柄を楽観的に受け取りたがる人たちも、人生というのは普通であればうまくいくのが当然なのだけれども、しかし自分の人生だけは違う、自分だけは他の人たちの知らない特別な苦しみと嘆きを宿して生きている、不可解な力が自分の上には重くのしかかっている、そう考えるんです。そしてそれはどちらにせよです、不可解で不気味な闇の力、すなわち悪霊が自分を捉えていると思っている点は変わらないんです。シエスは人間の心に刻すそういう思いを見抜かれます。 そしてはっきりとおっしゃるんです。ここで起こっていることっていうのは、あなた方が思っているような悪霊の支配が依然として続く中で、ただ上辺の見かけだけが変わったという出来事ではない。そうではなくて、ここでは神の指が働いて、この人は今実際に神様の保護のもとに置かれ守られているのだとおっしゃいます。20節のところです。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。神の指で悪霊を追い出しているという、少し珍しい言い方がされています。神様の力が働くとか、神様の身腕が働いて、闇の勢力が追い払われ、人間が救われるという言い方であれば、聖書の中にたくさん出てきますが、神の指という言い方はあまり多くはありません。神の指という言葉がどういうふうに出てくるかと考えますと、旧約聖書の詩編の中で、夜空に輝く月や星の美しさであったり、一つ一つの星の精密に並べられている様子を言い表す際に、これはあなたの指が一つ一つを創造なさったものだというふうに、神様の指が一つ一つを整え、その場所に置いてくださったという言い方がされます。しかし、今日聞いているこの悪霊が追い出されるということにより近いと感じるのは、出エジプト の時にモーセがエジプトの魔術師たちと力比べをするように、ファラオの前で次々と災いを起こした場面に出てくる言い方だろうと思います。モーセはファラオの前で一番最初にナイル川を血に変えるという災いを行いました。2番目には多くのカエルを、現れさせるという災いを行いました。そして3つ目に、ブヨを、大量に発生させるという災いを起こしました。でそのようにモーセがエジプトに次々と災いをもたらしてきて、最終的に10の災いが、もたらされることになるのですが、この 1,2,3 とだんだん順番に災いを行っていったときに、最初と2番目の災いについてはエジプトの魔術師たちもそれを真似てやってみせたんです。ところが3つ目のブヨの災いのところに来ると、エジプトの魔術師たちはブヨを発生させることができなくて、ファラオに向かって、これは神の指の働きでございますと語ったということが知られています。神様の指が働くときには、その背後に実は神様ご自身が立っておられます。悪霊を追い出し、人間を闇の勢力の支配から解き放つのは、神様ご自身の意志と御心がそこに働いているんです。神様の意志、神様の御心は、人間たちがこの世の生活の中で、さまざまな力や出来事に翻弄され、孤独になって闇の力に押ししがれてしまうのではなくて、神様の慈しみに満ちた保護のもとに置かれ、そして与えられているそれぞれの命の日々を感謝して生きていくようになることです。神様の御言葉に慰められ、勇気づけられ、力を与えられて生きていくようになることを、神様は私たち一人一人の上にも望んでくださっています。暴力や憎しみや恐怖の支配のもとに恐れながら生きるというのではなくて、あるいはそういう理不尽な、また不可解な力に捉えられてしまった結果、もう何も考えないで目の前の快楽だけを求めてしまい、無責任で無軌道な生き方をしてしまうことからも救い出されて、神様の保護と導きのもと、塩で味付けられた生活を私たちが実際に生きるようになるということを、神様は喜んでくださるんです。そしてこのことを別の言い方で言うならば、私たちが 神様の御国の民の一人となって生活していくということになります。シエスは現在そういう神様のご意志、神様の御心に従い仕える最初の方としてエルサレムの十字架を目指して道を進んでおられる、その最中にあります。そしてその道中で悪霊に支配され、口が聞けなくされ、孤独の中に囚われて生きている人を憐れみ、その人が率直に自分自身のことを言い表して生活できるようにと、ここで関わりを持ってくださっているんです。で、今日のところでシエスが追い出しておられたのは口を聞けなくする悪霊でした。すなわちコミュニケーションを阻害して人間を孤独にしてしまおうとする力に対してシエスは戦いを挑んでおられたのですが、このコミュニケーションの阻害というのは実は人間同士の間でだけ起こるのではありません。さらに深刻であり、また実は人間同士のコミュニケーションが断絶する原因ともなる最も深いコミュニケーションの阻害があります。で、それは神様との交わりが切れてしまうということなんです。しかしこの神様の交わりとが切れて、交わりが切れているという断絶は、私たち人間がそれなら自分の力や能力や努力で修復できるだろうかと考えると、そうはいきません。私たちはどうしてもです、自分の中に神様に対して背を向けてしまい、神様抜きで生きる方向に向かってしまいがちな自分本位な思いというものを例外なく宿しています。口を聞けなくする例というのは、まず私たちを神様との交わりから切り離して一人一人にさせてしまい、で、その上で今度は人間同士のコミュニケーションも阻害するような働き方をするものなんです。神様との交わりがはっきり与えられているときには、悪霊は人間に手出しすることができません。神様が本当にこの私を覚えてくださっている、そのことを知る人には、たとえいろいろな嫌なことや辛いことを言われたりされたりしてもです、それに動じないでそこで落ち着いて対処するということができるのではないでしょうか。シエスは今エルサレムの十字架を目指して進んでおられるのですが、それはまさに人間を神様から切り離してしまう罪というものをすべてご自身の身に引き受けて十字架に登ってその罰をお受けになり、そしてご自身が罰せられて死ぬことで罪がすべて処罰され清算されるという目的のためにエルサレムに向かっておられます。そしてその道中で何をなさったか、先週まで聞いてきたことですけれども、弟子たちに祈りを教えられ、そして私たちが捧げる祈りも、すべて祈りはシエスが仲立ちとなってくださって確かに神様の御前に届けられ引き上げられるのだということを教えてくださいました。ところが今まさにシエスが祈ることを教え、神様に向かって祈ってよいのだということを知らされた人々の上に、この世の不可解な勢力が力を持ってのしかかり、その口から言葉を奪い、交わりを成り立たせないようにします。以前にも申し上げたかもしれませんが、世の悪霊たちは、私たち人間のためにシエスが十字架にかかって罪の清算をしてくださり、私たちが神様との交わりをそれによって与えられ、祈りを捧げることができるようにされているという話をシエスが聞かせたり、私たちが耳にするところまでは、何もしないんです。ところが、聞いた人がそのことを信じて受け入れ、 神様に祈る生活を実際に始めようとするや否や、その口を封じようとして躍起になり、あの手この手で襲いかかってきます。口を聞けなくする霊というのは、たまたまそういう類の霊が、たくさんの悪霊の中にいるというのではなくて、この霊がまさに私たちに襲いかかってくる最も身近な悪霊であるということを表しているように思います。主イエスはそしてそういう悪霊と戦ってくださって、神様に祈ることができずにいる人の心にあるわだかまりやためらいを一つ一つ解きほぐして、神様に向かって祈ることができるようにしてくださり、そして神様に結ばれ支えられている人として、周囲の人たちとの交わりにも率直にまた前向きに取り組むことができるように変えてくださるんです。自分自身の力によって人生を生きたり、また自分の力で神様につながろうとすると、私たちは絶えず不安になります。自分より強い誘惑や力に襲われて自分は無力になるのではないだろうか、そういう不安から私たちは自由になることはできません。私たちは決して絶えず武装して自分の家を守り続けるような強い人にはなれないんです。私たち自身は弱いものに過ぎませんけれども、しかしそんな私たちのもとにやってきて、あなたと一緒に住んであげよう、私に従ってきなさい、そう親しく言葉をかけて交わりを持とうとしてくださる方がいらっしゃいます。で、この方を私たち自身の中にお迎えして主となってくださり、この方に守っていただけるならば、私たちは本当に安心できるんです。私たち自身の中にも、また私たちの外からも、神様に背を向けて交わりを自ら断ち切ってしまったり、あるいは私たちの心を引きつけて神様からそらそうとする、そのような力が働きます。そして中からの誘惑にも外からの誘惑にも私たちは大変無力である。で、これは間違いがないことなんです。自分の努力で正しくあろうとしても私たちはなかなかなれません。私たち自身の中にはよく注意深く自分自身を見つめてみると、そんなふうに絶えず中からも外からも無数のダイモニオンが迫ってくる、そんなところがあります。しかしその時に大事なことというのは、私という家の主人はもはや自分ではなくて、あなたと共に生きようとおっしゃってくださる主イエスなのだということを知ることではないでしょうか。自分は本当に弱く愚かなものでも、しかし誠に力に満ちた主イエスが私たち自身の主として私たちの中に共に住んでいてくださいます。そして私たちの中に働きかける口を聞けなくする霊と戦ってくださって、私たちを神様に対しても隣人に対しても率直に語ることのできる人間、交わりの中に置かれ交わりに支えられている、そういう人間としてくださるんです。で、そんな主の交わりのもとを生きる生活を与えられていることを覚えたいと思います。そしてこの生活を歩んでいけるように神様に祈り願いたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当に多くのダイモニオンに取り囲まれ、そして私たちの思いを超えるようなところでいろいろな思い煩いや不安や恐れを覚え、そのために私たちはつい自分の中に引きこもってしまい、交わりを拒絶してしまうようなところがあることを思います。自分で自分を守ろうとしながら、しかし自分で自分を追い詰め、本当に与えられている命がつまらなく貧しいものになってしまうことがあることを思います。あなたはそのような一人一人を憐れんでくださり、細やかな指先を持って 私たちの中から一つ一つの問題を取り上げ、それを解きほぐし、そしてあなたの前に歩んでいくことができるように、御言葉を持って慰めと勇気を与え、力づけてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの御言葉に支えられ、養われているものとして育っていくことができますように、どうか日ごとにあなたに祈り、またあなたに支えられているそのことを感謝し、称えながら、私たちがこの地上であなたの栄光を照り返し生きるものとさせてくださいますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。